お越しの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで今日公開の初回でね、
初回ですね、
レベラントよみがえらしいものを、はい、を見ました。
アンドレスゴン、アンドロゴンザレス イヤニキューの、
イヤニキュー監督、バードマンの監督ね、
とか、あとバベルとか、
うん、俺バードマンしか見てない。バベル見た。
バベルはなんか何が覚えてたかっつったら、菊池凛子が最終的に鳥柄みたいなヌードになったっていう、それぐらいの印象しかない。
その噂はよく聞いてるんだけどね。
あと21グラムとか
です。21グラム見た。
21グラムは俺一度き DVD 持ってたんですけれど、忘れちゃいましたね。
俺は見てないよ。前から見なきゃなとは思ってるんだけど、
重い話だったなっていうのだけ覚えてますね。
さあ、そんなレベラント蘇れし物で、我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょうねえ。
そうです、
ね、あれだね、西部劇だったね。
西部劇、あれ、まあ、西部かどうか分かんないけど、南北戦争あたりだと思うんですよね、中央を見る限り、
まあ、あのね、インディアンが出てさ、白人とインディアンが戦ってるっていう、
あの何でしたっけ、フランス軍とか出てきたんで、あの、
うん、
ちょっと連想したのが、あのメル・ギブソンが出たあのパトリオットっていう映画、あれ確かフランス軍とか出てきて、使ってた銃もあんなタイプだったんで、
あのね、みんな一列に並んで、前の人から撃たれていた
し、絶対行きたくない戦
争、すごい戦争、逃げると男らしくないみたいなね。
で、あとあれですよね、大砲で人が死ぬシーンを初めて見せられる。
ああ、そうだっけ。
大砲がワンバウンドしてまだ勢いがあるんで、そのまま飛ん、うん、あの飛んでくるんですけど、うん、それで首が吹っ飛んでくるとか、そういうのが
見た気がするけど忘れちゃった。そう、まああの時代をね、すごいリアルに描いてて、まあもう山とか森しかほぼ出てこないから、街みたいなのもね、ちょっとした集落みたいな。
そうですね、俺がまた、
してたけど、
俺あんまり森とか川とかが苦手な人間なんで、
うん、あ、そうなんだ。
あの、なんでしょう、あんま信じてないところもあるんですけど、うん、子供の頃やっぱり水木しげるの影響があったんで、ああいうところに行くと怖い感覚が出るんですよ。
ベトナム戦争は、
あ、そういうのじゃなくて、なんか、
はい、いえいえ、
あ、デザートフォッカチオ、チェリー&ラズベリーとドリンクお願いします。
同じものをお願いします。
お茶ずつで、はい、どうもありがとうございます。
お願いします。お願いします
。ドリンクバーご利用くださいませ。はいはい、
まあでもとにかく長くてね、
長かったんですけれど、これはなんかあのこの3作ぐらいにモヤモヤしたものを一気に解消させてくれたっていう感じ、
まあ、そうだね、アクションなんかね、だからさ、予告始まって、まあ、また熊川哲也が偉そうな
あ、でも俺笑っちゃったんですけど熊川哲也が前回偉そうだったのに、うん、今回ちょっとヘリクだったなと思って。
いやでもまだまだ偉そうだよ。
あと何年か、
これ見て楽しめない人はいないんじゃないの。
あと何年か過ぎれば土下座するんじゃないかなと思うぐらい
前ほど偉そうじゃなくなってた
ちょっと弱気になったなと思って。 あと2年続けたら土下座になっちゃうかなと思うぐらい。
いやもう毎回見るたびにイラッとして、どうせバレエなんか見ねえのに、なんでこんなもん見なきゃいけねえんだよって思って。
しかも2000いくらも払ってるっていう、
なんかユナイテッドシネマと癒着があるのかな、
かもしれないですね。
まあそれは良しとして、他の予告がね、マーベルとか、アメコミ映画ばっかなんだよね
全然これ見た人は見ないだろうっていう。
そうだから文芸対策みたいなのだと思って、クマに襲われるけどみたいな、そういうのだと思って見に来たら、なんでこんなアクション映画ばっか予告するのかなって、まあなんとなく意味が分かったんだ、まあ、アクションがむちゃくちゃ良かったっていう。
すごかったですね。
そう、
まして俺ここ最近あのクマブームなんで。
クマブームだったんだ。
あのアニメだとクマミコとか、漫画もクマミコ面白かったですし。
クマミコって何？
クマ、あの五線紙の作家の人で、あの山奥に喋るクマとミコがいて、あのミコはもう都会に行きたいっていうのをずっと言ってて、クマがそれを諭してここにいようよっていう話をするっていうコメディ漫画ですよね。
そんな熊の漫画読んでた。
あとあれですね、あのザ・ワイルドっていう、あのアンソニー・ホーキンスとスティーブン・ボールドウィンがあの不時着して山の中に落とされて、どう生き残るかっていうので熊が出てくる映画とか、あと何でしたっけ、真田広之が出たあのリベランスでしたっけ、なんかあの北海道の あのそれこそあの開拓時代に、うん、あの熊に襲われて何人か死んだっていう映画とかちょっと見てて、
あそう、俺は川崎さんと見たあのおばあちゃんが
デンデラ
戦われてんでら、
あとあれですね、わさおで出てきた熊がすげえ着ぐるみでびっくりしたっていう、
あそうだ、俺ね去年ね、マタギの小説読んだんだよね、熊谷達也先生だったかな、なんか仙台文学塾で教えて教わった先生で、それがすごい面白かったんだ。でもまあマタギの話でも何でもない、
くまついてますね、
そうだね、熊川哲也がに偉そうにされた
まあそんな熊ブームの中見てよかったという
まあでも熊は最初の方だけだったけど、
まあですね、でも本当になんか怖いクマで、
おっかなかったね、むちゃくちゃ体中穴だらけにされてね、
あのもう、まあ、デカプリオが最初の方でその銃を持ってこう、うん、探してる時にもうクマの声がちょっとしてるんですよね、うわなんか不吉な予感がするって言ったら子グマが来て、うん、あ出るぞ出るぞって言ったら影からグワーッと出てきて、
そうあそこでもさ予告で散々見てたじゃん、だからあなんだって思ったらもうその4倍ぐらいおっかない場面だったんだよね、
あの一回子グマが出る前にちょっとした山みたいなところがいて、うん、あれがクマかなと思わせておいて、うん、子グマが出て襲ってくるってあの怖さ、
そうもうずっとワシワシワシワシされてね、
で一回興味なくして逃げるんですけれど、うん、助け呼ぶためか殺すためか銃を撃って、うんもう一回リベンジされるんですよ、
銃を当たったんだけど、まあ、肩みたいなところで、そんなダメージを与えてないんだよね、
で持ってたナイフでも首元だかなんか刺して、うん、一緒に崖を落ちてって、でまたクマが体にぐしゃって乗るっていう、ね、うわーっていう、
まあ、でもナイフでどうにか絶命させたんだよね、
そうですね、
そう急所に入ったのかな、
まあ、その前にまずインディアンの死、
うん、まあまあそもそもそのディカプリオとインディアンとの混血の息子がその毛皮を商いするチームみたいなところの道案内みたいな役なんだよね、
一応隊長みたいな感じじゃないですか、
隊長はあの助けに来た人でしょ、
一応でも結構権限は持ってるみたいです
よね、
であとそこにいるあのトム・ハーディー、
そうトム・ハーディーがいて、まあ、最初20人ついたっけ、
32人
いて今じゃ10人だ、もうすぐ9人になるっつってね、だんだんあのインディアンにどうやらと常に抗争状態にあるんだよね、
そうですね、インディアンはインディアンであの毛皮をフランスのやつらに売るっていう契約を結んでるんで、それを狙ってきてるっていう、
アメリカ人が鹿から剥いだ毛皮をインディアンが狙って、でも毛皮あるなしに関わらずもう常に狙われてる感じだったよ、
まああのインディアン狩りとかやっぱあったんで、うん、恨みもあるんじゃないですか、
でもね俺たちから 2種類の白人がいろんなものを奪ってった、お前たちもその一派だって言って、フランス人とはそういう商売してるけど、アメリカ人からはアメリカ人の方がえげつなかったのかな、
かもしれないですね、
うん、
まあ、まずその最初のインディアン奇襲のところの仲間推しみたいなところがまあすごくて、
うんまあ、バードマンがワンカット映画だからその調子でやってるのかもしれないんだけど、何しろカットが長くて、
カット長いですし、
ま、なんかもう瞬きできないよね、
弓矢打つタイミングとか弓で倒れて、うんうん、馬だけが走ってて、その馬が走ってたところでまた惨劇が起きたとかどんなタイミングで撮ってんだろうとか、
うん
いやすごいもん見た、
そうだね、そう言われてみたらあそこ何回でも見たい感じするね、いろんなことが一度に起こるんだよね、
一度に起こってしかもみんな痛そうに死んでくれないですか、うん、刺さるところは急所ですし、
マッドマックスみたいだったね、
あれはすごかったです、
うん、
これもうそこだけですもうこれは見る価値あった、
大満足だと、
大満足だとそれこそ前回のボーダーラインになかったバイオレンスはここにあると思って、
あったね、
でそれともう西部劇じゃないですか、
うん、
ヘイトフルエイトの
そうだね、
恨みがここでっていう感じでちょっとすっきりしてて、
うちも雪山映画だったよ、
ああ見たかったものがもう始まって10分で見せられたと思って、 すごいスッキリしたんですよね、そこで。
まあ、弓がね、なんであんな原始的な武器でさ、よく正確に当てられるなって思って、間違ってピーンとかなることないのかね。
でも逆にすごいなと思ったのが、弓矢で撃ち殺された瞬間に持ってた銃で仲間を撃っちゃうシーンとか、
撃っちゃってた、
あれのとか見たことないな。
それで撃たれた人の近くの人がおめえ何やってんだみたいに見るっていう
ああいうのとかすげえ素晴らしいと思って、
まあ、本当にその当時のね、雪山に今タイムマシンでカメラを持ち込んだみたいな、ものすごい時代のトリップ感がすごかった。
そうですね。ただ前編通して一つだけ俺は、ああと思ったのが、なんかカメラがフィルム調じゃなくて本当にデジタル調になってたんで、やたら滑らかに動きすぎちゃって、なんかテレビ画面ちょっと見てるような感じになっちゃったんですよね。特にその馬で移動する時の滑らかさとか、まあ多分なんでしょう、まあ、デジタル機材が
走ってたと思ったら馬にカメラが追いつくんだよね。
そうです
スーッて水平移動になっていくっていう、
そういう処理とか、多分あの環境で回せるカメラが多分ああいうのしかないんだなと思って、
GoPro で撮ってたのかな
もっといいものとは思いますけれどレッドのちょっともっとやちょっと 耐久悪いやつで撮ってるのかなと思って、だからちょっとカメラっぽい、デジタルっぽい動きを、
それは技術の進歩でと捉えていいんじゃないでしょうかね。
これこそなんか、まあ無理かもしれないですけれど、フィルム調な感じで見たかった気がするな、
まあでもね、当時それこそどんなに映画に歴史があるって言っても、西部劇の時代にカメラが当時存在、フィルムでね、カラーで撮れてたわけじゃないから、フィルムらしいからその時代らしいというのともまた違うんだよね。
でなんか意識的にやったのかもしれないですけれど、デカプリオの顔に近づいた時に吐く息がレンズにかかって白くなったりするんで、あ急になんか
血もついてた
って、血もついてましたし、雨降ってきたやつの水滴もついてたりカメラがあるっていうことをなんか見せつけてくれるんで、
そうだね、
なんかえっていう
そこは映画だぞっていう風に言いたいのかな。
なんかまあちょっとそこはちょっとうんと思いましたけれど、
ついちゃったのもあるのかもね、本当に。
ああ、かもしれないですね。
まあ迫力あるし、よしにしようって、まあ、消そうと思えば消せるけどなって
。いやなんかそのカメラに息がかかるのは息子が死んで添い寝してた時に、吐いた息がカメラについたので、
そう、まあなんかね、まあ、初めからちょっと振り返ると、どうもディカプリオはインディアンの奥さんと結婚したんだよね、でそんで奥さんは白人に襲われて死んじゃって、
あれよく見るとフランス兵
です、ね、フランス兵か、でお前は白人の隊長を殺したのかみたいにトム・ハーディに絡まれたりしてたよね。で最後隊長にも本当なのかって聞かれて、息子を殺そうとした人間をやっつけただけだ、
あの息子子供の頃すごい可愛いのに今なんか声がすごい変で、
まあ、あの顔もなんか肌汚ねえなって思ってたら、どうもその襲われた時に大やけどを負ってたんだよね。あの襲われた場面もさ、なんか子供のさ背中に火がついて歩き回ってるしさ、よっかねえって思う。
でもなんかその過去に振り返るシーンとか割とシュールな映像で見せますよね、ところどころ。
あ、なんかところどころ夢の中でまた夢みたいな、
なんかそこは バードマンっぽいというか、バードマンが
マイケルインセプションみたいだった
けど、ありますよね。ただなんだろう、バードマン のなんか空飛ぶシーンとか、あれにちょっと連想するような感じ、
奥さんが宙に浮いてた、そうそう、なんかね、あのメキシコのなんかそういうなんかだっつって菱沼監督が言ってた、
部族のあれのやつなんですかね、
なんか、いやなんかそういう マジック進行みたいな、違うかもしれない。
いやなんか壁で壁画見てた時に、壁画みたいなのを見た時に、あれをなぞってなんかああいうやつを見てたのかなと思って、
あれも夢の中で壁画見てたもんね、いや急に綺麗な服着て、
そうですね、
元気に立ち上げて、でもさ、まあ、ディカプリオがクマに襲われて足の骨も折られてたよね、
結構 回復してますよ、
ね、体中穴だらけで、もうこれはあと1時間で死ぬってトム・ハーディに言われてて、それがもう超回復するんだよね。
そこはなんかちょっと精霊的っていう感じに、それこそインディアン的なものとまずあの交わした契約みたいな感じが、
まあ、普通にさ大怪我してなくてもさ、あんな雪山でさ何日も野宿するとかさ、たまったもんじゃないじゃん。
ですよね。
ちょっと焚き火してるぐらいで、
いやもうこの時代に生まれなくて本当に、
テントもない、もう本当に毛皮着て寝てるだけなんだよね。
でそれであのデカプリオがクマに襲われて、うん、であの2班に分かれてレオナルド・デカプリオを 見守るっていう、う
ん、まあ、最初は連れて行こうとしたんだけど、あんまり重いからダメだっつって、
う
ん、
でもここその判断で、うん、あの絶命するまで見てる班と先に行く班で分かれたんですよね、
う
ん、
そう
で分かれた班で見守ってる間にお金やるよ、あの見守ったらお金やるよっていうのが300ドルやるっていう設定 で、うん、でトム・ハーディがそれに乗るっていうので、
はい、ありがとうございます。
お待たせいたしました。どうぞ。
ありがとうございます。そうで、そしたら息子となんか人の良さそうな若者と、で金に目当てで、なんか毛皮がどうも十分あの持って帰れないからって、でトム・ハーディがその埋め合わせで金をもらほしいって言ってね、もともと一番さっさと死んでほしそうにいたやつがなんで残るんだって思った。
隊長もすんなりそれ受け入れてて、
ね、
あんな仲悪いのに絶対揉めるじゃんと、
絶対やばいことが起こるに決まってるよ。クラゲがそこでもう立ちまくってんだよね。
まあでも隊長としては俺は進まなきゃダメだしっていうので、うん、あの他に残るやつがあいつしかいなかったっていうので、
うん、
結局それで残したっていう、あのもう一人のやつは若すぎるしっていうので、
まあ、あの子供若者2人の方がずっとマシだったよ。
そうですね。
隊長もさなんか知らないけどなんか随分仲良しなんだよね、うん、それで見捨てていくことにものすごい後ろめたさを持ってる、
でそれ見守ったらやっぱこんだけ金をやるっていうことは結構やっぱりすごい信頼性が信頼してたしっていう、
うん、まあそのどうやら奥さんが白人に襲われて死んじゃったとか、そのディカプリオがどんな人間だったのかってあんま多くは語られないんだよね。
あの本当に過去振り返るときにちょっとしたイメージっていうかなんか断片的なものは見せられるんですけれど、何があったかはちゃんと語らないです
ね。いやあの当時ね、白人とインディアンが結婚して子供を作るなんてとんでもない話でしょ。
多分そうですね。
だからとんでもなんかすごい事情がありそうなんだけど、それについては特になんか変なやつだみたいな。
でもこれなんかアメリカで有名な話で実はベースにした話らしいですね。なんでもしかすると教科書とかに載ってたりする話なんで、
あ向こうじゃおなじみで今更言うまでもないのかな、
かもしれないです。それこそあのなんかトゥルーグリッドみたいな、
うん、
あれ教科書に載るぐらいに有名な話を映画化したっていう、
女の子が金返せっつって
あの最後片腕でガラガラヘビに噛まれて、
うんうん、
失っちゃってっていう、
うん、
あれは教科書に載ってるような話なんで、もしかしてアメリカだとそれが載ってたりするのかもしれないですね。
そうか、なんかアメリカはね歴史が200年ちょっとぐらいしかないから、そういうちょっと前のことをやたらとずっと語り継ぐみたいな、
でそんなさっきデカプリオがやられた状態で子供も殺されて、
うん、
埋められて生き返るっていうか、
まあ、ディカプリオはもう死にそうだから声もろくに話せないし、トム・ハーディがよし俺が楽にしてやるぞつって口にタオルみたいの突っ込んで鼻もつまんで窒息させようとするんだよね。そしたら息子が帰ってきてやめろっつって、で揉み合いになってるうちに刺し殺しちゃう。
でもトム・ハーディ自身はあの2人はそんなに好きじゃないっていうので、
そうそう、
明確な殺意はあったんだ
ね。だからもう本当残らないでほしいって思ってたよ、あんな露骨に嫌ってるのに。
でそっからデカプリオは蘇って、
なんかさ、バイト先とかでさ気が合わない人とかさいるじゃん、露骨に嫌ってくる人とかいるよね、あんな感じだよね。
俺コンビニの方のアドバイスはあまりにも嫌いすぎて、もう目も合わせないような感じになりました。それ通り越して、
そう、場所が場所なら殺されてる、その試合が始まる。
でそこからデカプリオが持ってた火薬とかで喉に開いた傷とか塞ごうとするシーンとか、うわ痛いと思って、
シュワーって、うわーって声も出なかったのに、
なんかしたヘラチカの骨髄かというとか、
あれ最初の方だよね、もうとにかく息子が殺されて、トム・ハーディが若者も連れて帰っちゃうんだよね、もうこれでいいだろうってなんか半分赤鼻に突っ込んで土をちょっと雑にかけて、で若者もあんなトム・ハーディいじめっ子みたいな面のやつにそんな言われたらさ従っちゃうじゃん、
まあ、あと追われてるって嘘つかれて、
まあ、インディアンがね、
すぐ川辺のところまでいるっていう話で、だからすぐ逃げるぞっつって、でも逃げ、置いては逃げられない
みたいな。そう、それトム・ハーディがインディアンが20人いるっつって言ったら、昨日翌日は 10人いたっつって、昨日は20人いったじゃないかって、10人も20人も変わんねえんだよっつって怒られちゃう。
で、うかつだからあいつも銃で脅そうとするんですけど、弾も入ってないで、スルーツもないっていうのも感じです。
ねえ、あの若者かわいそうだったね。
トム・ハーディーにいじめられて帰ってきたら帰ってきたで、罪に苛まれて、挙句の果てに縛り首だって言われるような。
ねえ。
まあ、ちょっと救いありましたけど、彼の言うことは多分嘘じゃないって、デカプリオに最終的に
もっと早く言ってやるよ
あんな殴られて言うなよと、
やっぱでも見捨てたことにちょっとムカついてたのかもしれない。
まあ本当近年のアクション映画でここまで痛いっていうのが、
いやもうね、そうだね、まあちょっともう最後の方の話になってしまうんだけど、トム・ハーディとディカプリオが、まあ、ディカプリオちょっと前まで瀕死でだったのに、なんか馬の体の中に入ったりするたんびに超回復してくるんだよね。あ、その前にインディアンのなんか一人の男と出会って、友情を雪を口に受け、
あれいいシーンですよ、ね、あそこで分かり合ったって感じがして、
そしたら翌日縛り首食べてた。
あれがなんかこの映画で唯一救いのシーンだったかなっていう、ハードなんか結構ハードなシーンが多かった
な、ハードウォーミングな、
もうちょっとデカプリオが若干笑ったじゃないですか、うん、あれ 初の笑いじゃないですかね、
空から雪が降ってくるのを口を開けて、ベロベって顔出して、口の中で受け止めるっていうのを2人でやって、2人とも変顔だから笑っちゃったのかな。
でそれで意気投合したおかげで、またデカプリオが傷が悪化して倒れた時もブリザードになってもなんかテント的なものを作ってくれて、
なんかあそこでさなんかしたよね、こう木の葉っぱみたいなのを傷につけて、ほんでなんか煙たいたんだっけ、
煙たいたと、言葉は悪いですけどなんかスモーク状な感じでなんか囲ってて、なんかお灸みたいな感じで、
インディアンに伝わる魔術的なやつなのかな、もうお前の体は腐ってる、このままじゃ死ぬぞっつってね、
なんかそっからの回復力は本当半端なくて、
でもさ何かっつうとね、川に平気で入ってくんだよね、もうで、あったかいのかなって、
いやあったかくないと思
ってとつい思ってしまうほど ザバザバザバザバやたら
入る。入りますよね。お前結構体に傷あんだけど
ね。ねえ。段階で。低体温症とかが存在しない世界なのかみたいな。
の割に、何でしたっけ。馬吐いたりするしとかで、体守ったりはしてたんで、うん、
ねえ、そう、魚取ったりするしね。
でもちゃんと原始的にあれですよね、登る習性を考えて、
うん、
U の字作って浅瀬にしてっていう
方法。そうよくあんな瀕死の状態で罠なんて作れたもんだ。まあ息子が殺された怒りで超回復しちゃったのかな。
かもしれないですね。それこそインディアンの力もあったりする。
ねえ、まあでもさ、インディアンに追われて崖から落ちるじゃん。馬に乗って。でその後馬の体の中に入って一夜を明かした途端もうすっかり常人のごとき、スクッと立ち上がって
、ね、あれ杖もねえんだと思って。びっくりしましたけどね。
うん。
あんな最初足逆の方向に曲がってたのになと思って。
ねえ。そう、超回復ぶりが赤ちゃん並みだったよ。赤ちゃんもう傷が顔についてても翌日綺麗に治ってるもんね。
いやでもそれを抜いても全然面白くて俺。
うん。最後のねトム・ハーディーとの殺し合いがすごくてね。
そこで俺が前々回のバットマンと VS スーパーマンに足りなかった対決、
うん、もうお互いに体に穴が多く開いた方が負けみたいな。
指輪と輪、
そう、マイアミブルースのあいつみたいな。
しかもそれ大野でちょっと遠目のところから別に手狙ってないんですよね、うん、避けたつもりが指をかすめて指が飛んでとか
ポロポロってね。
うわ、なんか本当に殺し合って対決はなんかやっぱりいいなと思って、
うん、
バットマンとかに見たかったのはこういうことだなと思って、うん、
まあ、バットマンはワンダーウーマンが見えたからよかったよ。
それだけだった気がする、
うん、まあ、なんか他の人の感想を見てもみんなワンダーウーマンしか褒めてないんだよね。
タマフルでもそうでしたね。
あ、そう、
みんなワンダーウーマンがいいって話
して、うん、
まあでもあの対決は本当によかったな。あとその砦みたいな基地があるじゃないですか、うん、あの空間がすごい俺好きで、
あ、そう、
なんだろう、当時楽しいことってそんなことしかなかったんだろうなとか、
うん、まあ、インディアンの女をこうよく肩抱いて酒飲んでるんだけど、インディアンの女がすっごいつまんなそうな顔してんだよね。
これぐらいの娯楽しかねえんだなこの人たちっていう。
そう、トム・ハーディがさ、もう最後の最後まで本当に口が減らなくてね、あんなに心からこいつ殺したいって思えるような敵もなかなかいないよ。よかったよ。
最初はでもちょっとわかるんですよね、その足手まといっていうところは、まあ、
まあね、
わかるんですけれど、
うん、
やっぱ息子殺してから嘘ついてのうのうと生きてるあたりで、
そう、やたら恫喝するしさ、
で金は盗むしっていう、
うん、
あ、こいつはもう生かしちゃおけねえっていう。
そう、なんか今年見た中で一番いい悪役は今回のトム・ハーディかもしれない。
あとあれですね、隊長の死体を使ったトリックとかも好きでした、
ね、ああ、ちょっとしたね、
ああ、いいなと思って。
あとさ、ディカプリオがすごいアンチメイタこと言うんだよね、俺はあいつを罠にかけたって。どこにいてもすぐ見つけることができる、でもまあちょっと勘が外れて隊長がやられてしまった。
あとなんか 2km 先の煙の匂いを感じられるのに硝煙の匂いを感じられないんだとか、ちょっとおかしなところはあったんですけど、
ああどうなんだろうね。
でもあの高い木のところ何本もあって、
うん、
隠れながらこうどこから出てくるかわからないっていうので、
うん、
打ち合うのってなんかいいなと思って、
うん、
あの何でしたっけ、ちょっと違いますけれど隠し剣鬼の爪とか、ああいうシーンもあったじゃないですか、
結構
杉のところであの銃を使って追い詰めるとか、うん、ああいうの好きなんですよ。
忘れちゃった。これが面白かったのは、ね、トム・ハーディ追っかけてってまた川に出る。あれどっちだっつって、そこが本当巨大迷路みたいになってるんだよね。
でもあれは理にかなくて、レオナルド・デカプリオが、
うん、
雪のあの馬が行った方向で予想できるじゃないですか、
うん、
新設の方歩いていくともう分かるじゃないですか、うんうんうん、だから川を、
いやでも左右どっちか分かんないじゃん。
あ、 音的に出ない方向に歩いてたんで、流れてる方向に歩いた方が多分音とか抵抗ないんですんなり逃げられると思って、だからデカプリはそっちの方を行ったんじゃないかなと思って。
単純に、下りの方が楽だから下流に行ったのかと思って。
そうなんですか、
ね。まあそんなのはいくら考えても別に特に劇中でも理由が示されてたわけじゃないので。
でもなんでしょう、それこそさっきも言ったヘイトフルエイトとか、バットマンの2時間3時間近くはより全然なんか楽しく見れちゃって。
そうだね。まあでも本当にね、極限状態をね見させてくれたよね。怖かったし、ディカプリオのもう本当真相になってる感じは、こりゃ主演男優賞も上げてもしょうがないみたいな、ね、タイタニックの時よりずっと真相だったよ。
ディパーテッドとかに全然いいなと思って、ディパーテッドも主演して、作品は賞取ったけど、取れないっていう状況で。
あとほら、金儲けするやつ。
ウルフ・オブ・オールストリート。あれよりは、
あれも良かったよ。
面白いんですけどね。でも昔すごいデカプリオ嫌いだったんですけど、ね、あんまりそのタイタニックとかでなんか綺麗な役しかやってねえなと思って、
まあイケメンの代表みたいな感じだったのにね。
だから嫌いだったんですけど、ブラッドダイヤモンドでしたっけ、
ブラッドダイヤモンドすごい良かった。
あれぐらいからなんかいいなと思って、で今回の役なんかもう本当に役者バカ人しかできないようなことをやってるっていう、
大変なね、え
デカプリオ自身は菜食主義なんで、あんな生肉食うなんてできないはずだっていう
魚もね、本当に食ってた感じがしたんだけど、
焼きゃいいのにと思って、
いやもう生でそうどうやって料理するのかなって思ったら、もう水面から出すやいなやガブガブ食べてた。
刺身以上のことで食うっていう、すごかったな。いやでもあと個人的に思ったんですけど、これ多分、ブルーレイとかソフト化したときに多分、オーディオ雑誌とかで基準になる映画だと思うんですよね。
オーディオ雑誌、
例えばこの映像をこのテレビはこれぐらいに流せるっていうので、
ホ
ームシアター系で基準になる映画とかだと思うんですよね。
あ
んな
に坂本龍一の音楽、
音楽もそうですし映像の綺麗さも多分結構これからのオーディオ雑誌に出てくる映画だと思います。
まあ、坂本龍一もさ、すっごい画を出してない感じがさ、映画のための音楽っていう、あの臨場感とか雰囲気を出すためにすごいやってて、
それこそ
良かったよね。
前回のボーダーラインであまりにも音楽少なかった感じもあるんですけど、今回はなんかちょうどいい感じで音楽がもう邪魔もしないし、ああ良かったなっていう、静かなところにもちょっと音楽があって空調感もあるし、いいバランスだったなって本当に思いましたね。
はい、そういうわけで素晴らしい映画でした。
面白かったです。
ではまたさようなら。
失礼します。